さん、こんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。滋賀、魅力を、価値を、エネルギーを、私に伝える情報誌広報登米 Do Me、 声の広報、令和7年3月号をお届けいたします。今月号の表紙は登米っ子新成人の爽やかな笑顔の写真、登米クラジアム玄関前、毎年恒例の定番看板の前、とびっきりの一枚です。前列2列は花柄がまぶしい振袖姿、白、赤、青とそれぞれに個性的に華やかに、さらに振袖の柄がはっきり見えるように袖口をつまんでポージング、8人の晴れやかな笑顔。後ろに控えるのは頼もしい男性諸君8人、スーツ姿も板についています。今年は市政20周年を迎える登米市、成人を迎えた彼らと共に成長してきたのですね。これからも登米市の未来と共に大いに活躍をされ、楽しく希望が叶う登米市になりますように、先輩として応援したいものです。ファイト。詳しくは令和7年登米市20歳の集いで紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの市民の広場からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2、3ページ、令和7年登米市20歳の集い、3、4、5ページ、令和6年度登米市青少年海外派遣事業、4、6、7ページ、令和6年度登米写真大学、5、8から11ページ、今月のお知らせ、環境事業所だより、6、12から13ページ、今月のホットライン。次から2枚目になります。2枚目の1、14、15ページ、市民の広場、2、16、17ページ、健康、虫歯のない子、3、18から23ページ、情報広場、内容、催し、募集、お知らせ、相談、寄付、4、24ページ、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。令和7年登米市20歳の集い、仲間たちとの絆を胸に、令和7年登米市20歳の集いが1月12日 SB 食品豊間クラジアム豊間総合体育館で開かれました。式典には20歳を迎えた対象者757人のうち612人が出席、振袖やスーツ姿に身を包んだ出席者たちで会場は華やかな雰囲気に包まれました。会場の一角には実行委員がカラフルな風船で彩られたフォトスポットを設置、参加者は旧友との再会を喜び合い、記念撮影を楽しみました。式典で熊谷盛弘市長は、いつの時代にあっても若者の挑戦する姿は周囲の人たちに勇気と希望を与えてくれます、どのようなことにも臆せずチャレンジすることを忘れずにいてほしいと式辞を述べました。実行委員が企画・制作した恩師からのメッセージ動画が上映されると、参加者からは歓声と笑い声が上がりました。出席者を代表して誓いの言葉を述べた東和町の畠山啓太さんと豊里町の及川さやさんは、20年間支えてくれた人たちに感謝し、大人としての自覚と責任を持ち、夢や目標に向かって日々努力していくことを誓いますと決意を新たにしました。20歳の市長、豊間町小堀さやかさん、登米市は地域の絆が強く思いやりにあふれた町だと感じています。学生時代、登校時に地域の皆さんからおはよう、 行ってらっしゃいと笑顔で見送ってもらい、下校時にはお帰りなさい、気をつけて帰ってねといつも声をかけてもらいました。今年のテーマでもある絆は目に見えるものではありません。だからこそ私は挨拶や礼儀を心がけ、日々のコミュニケーションを積み重ねていくことが大切だと考えています。またそうして積み重ねられた絆によって誕生した登米市は、本年4月1日をもって市制施行20周年を迎えます。私は自然や歴史的建造物、伝統芸能などの魅力に囲まれ、思いやりにあふれた登米市で過ごせていることが幸せです。たくさんの人に20年間支えてもらったように、今度は私たちが誰かの支えとなれるよう、より一層精進し、10年後、20年後の登米市へつないでいきます。同じく20歳の市長、米山町菅原力さん。生まれ育った登米市で人生の節目となる日を迎えられたことに、喜びと身が引き締まる気持ちで胸がいっぱいです。思い返せば5年前、中学校を卒業し、今日久しぶりに友人と顔を合わせ、懐かしい気持ちとともに私たちが大人になったことを改めて実感しています。現在は一人一人が違う道に進んでいます。今の世の中は数多くの情報が飛び交い、その中から取捨選択していかなければなりません。時には大きな壁にぶつかり、悩み、不安になることも多くあるでしょう。しかし、そんな時こそ、登米市をふるさとにする者同士助け合いながら乗り越えていきます。私は現在、登米市職員として働いています。まだまだ知識や経験不足で、理想の職員になるまでには時間がかかると思います。しかし、千里の道も一歩からということわざがあるように、毎日少しずつ自身が成長できるよう努力を積み重ね、理想の職員になれるように精進し、人として成長し続けることを誓います。2、3ページ見開き上半分に、登米市20歳の集いの様子が15枚の写真で紹介されています。表紙と同じ場所で元気にピースをしている15人、どちらの地区の仲間でしょう。20の大きな数字を持って、バルーン撮影スポットでのスーツ姿の5人衆や、紅白の幕に負けないくらい目につくカラフルな袴姿の5人衆。20歳の誓いの言葉を述べている2人もパチリ。スマホ片手に自撮りで仲間とハイポーズ。友達との再会に喜んでハグしている2人。ゲストを囲んでの集合写真と、たくさんの皆さんの弾ける笑顔、晴れやかな雰囲気、そして笑い声や久しぶりに出会った弾んだ声まで届きそうな写真が掲載されています。
令和6年度登米市青少年海外派遣事業、出会いと学びのカナダ体験記。令和6年10月22日から29日までの8日間、登米市青少年海外派遣団員として市内中高生8人が本市の海外姉妹都市であるカナダのバーノー市などを訪れました。団員たちはホームステイや現地高校生などとの交流を通してカナダの文化を体験、貴重な経験の一部を写真と感想文で紹介します。派遣団の日程、10月22日登米市を出発、バンクーバー市に到着、及川島などを見学、23日各所を見学、24日バーノン市を訪問、25日市内見学、登米市の魅力をプレゼン、26、27日各所体験、28日カナダ出国、29日帰国。体験の写真の紹介です。バーノン市の高校生との交流会の様子、バンクーバーオリンピック聖火台の前での記念撮影の写真、本市ゆかりの及川島と佐藤島を訪問した時の写真、 バンクーバーグランビルアイランド散策の様子、バーノン市の広大な農園を見学している様子、ハロウィンのジャックオーランタン作り、ホストファミリーが団員を出迎えている様子、バーノン日本語学校でのピザランチの様子、そして登米市国際祭りで研修の成果を発表している様子など10枚の写真が掲載されています。海外派遣を終えて南方中3年後藤みなみさん、国際交流を経験してホストファミリーと話すときに、初めは早くてネイティブな発音の英語の聞き取りがうまくできず、理解するまで時間がかかってしまいました。でもホストファミリーが翻訳アプリを使ったり、ゆっくり話してくれたり、身振り手振りで伝えようとしてくれたので、だんだんと聞き取れるようになりました。毎日がとても楽しく、すべてが良い思い出ですが、中でも自主研修としてバンクーバーの街中を歩いた時の衝撃は忘れられません。おしゃれな建物や自由な雰囲気を全身で感じることができました。この海外派遣で語彙力を向上させるだけでなく、外国の人と関わることの楽しさや仲間の存在のありがたさを学びました。この経験を生かし、自信を持って何事にも積極的に取り組んでいきたいと思います。佐沼校2年大江岳さん、カナダで学んだこと。バンクーバーは自分が思っていたよりも大都会で、人口密度が高く圧倒されました。自分が見るものや感じることが全て新しく、とてもワクワクしました。バーノン市に着いた時はハロウィンの季節で、周りを見渡すと各家庭で様々な装飾をしており、レベルが高く、日本との文化の違いを身近に感じることができました。ホストファミリーは英語が苦手な私にもフレンドリーで、賑やかな3人兄弟と交流を深めることができました。日本からお土産で持って行ったけん玉やだるま落としをあげると、とても楽しそうに遊んでいたので印象に残っています。今回の海外派遣で異文化を学ぶことの面白さや、カナダの人々の温かさなど感じたことがたくさんありました。これまでになく濃密で最高な1週間でした。ホストファミリー募集。市では海外姉妹都市からの青少年訪問団員など、ホームステイを希望する外国人を受け入れていただけるホストファミリーを随時募集しています。登録して身近な国際交流を体験してみませんか？申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、市民協働課、地域交通交流係、0220-22-2173。令和6年度登米写真大学向川ゼミ、カメラ、写真は人生を豊かにする、撮りたいものを確かな技術光学で撮影すれば、感動や楽しみ、ワクワクが二乗になる。講師、鉄道写真家、南方町出身、向川健太さん。写真は正解も間違いもなく、シャッターを押すだけで撮れる。とても簡単に始められる、人生を豊かにする道具だ。小さな変化が尊くなり、人生の一期一会を感じられる。過ぎゆく美しい一瞬を永遠にする。カメラは楽しい。登米にはまだまだ知り得ない美しさが溢れているはずだ。市では受講者が確かな写真技術を学び、撮影発信することで市の魅力をより多くの人に知ってもらおうと、写真家の向川健太氏を講師に迎え、写真講座を開催しました。写真で伝える力を生み出す学び体験。講座はスマートフォンカメラ、コンパクトデジカメ、ミラーレス一眼レフカメラの2コース、 受講生の皆さんは宮城の明治村やチャチャワールド石越、伊豆沼などを会場に実践的な講義と実習で撮影の上達法やテクニックを学びました。令和6年6月30日から12月7日まで全7回の講座を通して受講生が撮影した写真の一部は市公式ホームページに掲載したほか、仙台市のギャラリーで作品展を開催、多くの人が観覧に訪れました。市では今後も本市の魅力発信につながる取り組みを進めていきます。情報は市公式ホームページや市公式 SNS トメの米印などで随時更新しますのでご確認ください。受講の様子などの写真が掲載されています。早朝の伊豆沼で冬の渡り鳥撮影にチャレンジしている様子、総勢44人が卒業、講座で学んだ成果を発表した様子、仙台市での作品展に受講生27人の119作品を展示した時の様子の3枚の写真です。受講生の皆さんの声です。出会いと再発見の風景、たくさんの驚きと感動、最終学歴は登米写真大学務川ゼミ卒になりました。プロの話を直接聞くのは大変勉強になり、撮影のヒントもたくさんいただきました。写真を撮ることを楽しく学習、これからもハッとするような写真を撮っていきたいと思います。登米写真大学は僕の人生を変えてくれました。毎回ドキドキワクワクできる世界一楽しい学校です。向川さんの体を張った授業も楽しく、写真の奥深さを知りました。受講生作品ギャラリー。受講生の名前とタイトルを紹介します。南方町佐藤正弘さん、ランランの南方千本桜。石巻市小畑康夫さん、伊豆沼に妖怪。南三陸町石田富夫さん、風災地産ダム。波佐間町笠西智彦さん、霧の金曜橋。石巻市中村はじめさん、小道紫陽花小町。以上5枚の素敵な写真が掲載されています。令和7年度登米写真大学受講生を募集します。カメラ写真が好きな人、上手になりたい人、登米市で人生を楽しみたい人、誰でも申し込みできます。日程4月12日土曜から令和8年2月、全11回予定。受講料無料。募集人数、申し込み先着順で30人。申し込み期間、2月26日水曜から受付開始。申し込み方法、電話、ファクシミリ、電子メール。詳細は市公式ホームページをご確認ください。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、ふるさと定住係、0220-23-7331。
今月のお知らせ。火の取り扱いに注意を。春の火災予防運動を実施します。3月1日土曜から7日金曜までは、春の全国火災予防運動週間です。市消防本部では、住宅防火対策、および乾燥時、強風時の火災発生防止対策の推進などを重点目標として、消防団、婦人防火クラブ、少年消防クラブと協力し、街頭や車両による広報や舞妓へチラシを配布します。火災予防に対する意識を高め、大切な命と財産を守りましょう。令和6年の火災件数は、前年から20件減少。令和6年中における市内の火災件数は37件で、前年と比較すると20件減少、 約10日に1件の割合で発生したことになります。火災種別ごとの件数は、建物火災が8件、車両火災が3件、その他の火災が26件発生しています。3月4月は火災が多く発生しています。令和6年中の月別での火災発生件数は、4月が8件と最も多く、次に多いのが3月の7件です。この2ヶ月で全火災件数の 40% を占めています。3月4月中の火災種別において、その他の火災、枯草火災などが11件、73% で最も多く、その出火原因は焚き火、火入れにより発生しています。枯草の焼却に注意してください。焚き火、火入れで火災になった経過を見ると、空気が乾燥した風の強い日に焚き火をしたため炎症が拡大したり、火の粉が風により飛び火して周囲の可燃物に燃え移り火災となったり、消火が不十分だったために再び燃え出して火災となるなどの原因が挙げられます。焚き火による火災は、一人一人の火の取り扱いに対するちょっとした不注意が原因となって発生してしまいます。また、農業などを営むためにやむを得ないもの、宗教上の行事に関わるものなど、一部の例外規定を除き、野外での焼却行為は廃棄物処理法で禁止されています。例外行為であっても火災の発生などの危険が伴いますので、次の事項に十分注意してください。監視人を必ず置きましょう。火から離れるときは完全に消火しましょう。消火に必要な器具などを必ず準備しましょう。風の強い日や空気が乾燥しているときはやめましょう。煙や炎が発生する行為のため、消防署に届け出が必要です。問い合わせ、消防本部予防課予防建築係、0220-22-1900。ネーミングライツパートナーと施設の愛称が決定しました。令和6年8月19日から募集していた市ネーミングライツ事業について、次の3施設のネーミングライツパートナー及び施設の愛称が決定しました。パートナーから対価として得た命名権料は、ネーミングライツ導入施設の維持管理に有効活用します。施設の正式名称や利用方法などは変わりませんので、これまでと同様に施設を利用できます。施設名、パートナー、愛称をお知らせします。波佐間体育館は株式会社おさべフーズ、おさべフーズ波佐間体育館。波佐間梅の木公園、梅の木グリーンパークは株式会社おさべフーズ、おさべフーズ梅の木グリーンパーク。豊里花の公園は株式会社ただの組、ただの組豊里花の公園。私立病院に就職希望の看護学生を支援します。市看護師奨学金貸付対象者、令和7年4月以降に看護師養成施設に入学または在学し、将来看護師として私立病院などに勤務しようとする人、募集人数8人程度、貸付金額月額10万円以内、貸付期間貸付決定月から看護師養成施設を卒業する月まで、要件を満たした場合は償還が全額免除になります。市看護師就学一時金貸付対象者、看護師奨学金貸付対象者のうち希望者、募集人数8人程度、貸付金額20万円以内、償還方法無利子貸付とし、看護師奨学金貸付の最後の月から 10年以内に召喚。召喚免除制度はありません。申し込み期限3月28日金曜当日消印有効。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ医療局経営管理部経営管理課管理係0220-21-6888。移動型スマホセミナー好評につき第2弾を開催。専用の車両内でスマートフォンの基本操作などを学ぶセミナーと、気になることを相談できる個別相談会を無料で開催します。貸し出し用スマホを用意しますので、スマホがない人でも参加できます。3月17日月曜から31日月曜まで。セミナー1午後1時2、2時半各1時間個別相談1午前11時2午後4時各45分。土曜日曜日を除く。場所1、3月17日月曜から24日月曜まで登米市民病院駐車場。2、3月25日火曜から31日月曜までイオンタウン佐沼中央入り口前専用車両内。定員セミナーは各回3人、個別相談は各回1組3人まで。申し込み受付2月27日木曜から前日午後5時まで予約が必要です。申し込み予約専用電話0800-111-9442。受付は午前9時から午後5時まで。問い合わせ、まちづくり推進部 DX 推進室 DX 推進係0220-23-7367。あなたの声をお寄せください。姿勢モニターを募集します。内容、姿勢に対して建設的な意見や要望などを随時提出。モニター会議への出席、姿勢についてのアンケート調査などへの回答、市長から要請がある会議などへの出席、任期移植日から令和8年3月31日まで、応募資格18歳以上で1年以上市内に在住の人、地方公共団体の職員でない人、職務を積極的に履行できる人、募集人数9人。申し込み等詳しくはお問い合わせください。申し込み期間3月13日木曜。申し込み問い合わせ総務部市長公室広報広聴係0220-22-2090。物価高騰への生活支援、非課税世帯への給付金、食料品やエネルギー価格などの物価高騰に対する負担を軽減するため支援給付金を支給します。対象世帯、基準日令和6年12月13日において世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯、住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯を除きます。令和6年度の市非課税世帯等支援給付金10万円を受給済みで、世帯状況などに変更がない世帯には1月中に支給案内を送付しています。支給額、1世帯あたり3万円。平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる場合は1人当たり2万円を加算。申請方法、支給対象世帯の世帯主宛に支給内容や確認事項が記載された確認書を送付します。3月中旬発送予定。必要事項を記入の上、市へ提出してください。 申請期限5月30日金曜、当日消印有効。問い合わせ、市価格高騰支援給付金専用電話、0120-666-086、平日の午前9時から午後4時まで、福祉事務所生活福祉課、福祉総務係、0220-58-5552、給付金の支給を装う詐欺などに注意。市職員などが ATM の操作や手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話があった場合はすぐに警察署などへ連絡してください。佐沼警察署0220-22-2121、登米警察署0220-52-2121、新田診療所の活用に関する公募型プロポーザルを実施します。地域における医療の確保を図るため、現在休止中の新田診療所で医療を提供する事業者を募集します。募集内容、新田診療所の既存の施設設備を活用し、診療所を運営する事業者、事業実施期間、業務開始から5年以上、申し込み期限4月18日金曜。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。法務大臣から人権擁護委員に職、中田町再任及川さよ子さん、中田町再任瀬戸英則さん、豊里町再任佐々木由美子さん、石越町新任阿部直子さん、津山町新任西条邦彦さんが1月1日付で法務大臣から人権擁護委員の委嘱を受けました。人権擁護委員は人権に関する相談を受け、命の大切さや思いやりの心についての理解を深めてもらうための活動をしています。一人で悩まずご相談ください。相談は無料で秘密は守られます。相談電話、月曜から金曜日は午前8時半から午後5時15分、みんなの人権110番0570-003-110、女性の人権ホットライン0570-070-810、子どもの人権110番0120-007-110。問い合わせ、仙台法務局、登米支局、総務係、0220-52-2070。交通栄誉賞、緑十字勲章を受賞。長年にわたり交通安全協会役員として活動に尽力し、地域に貢献したとして、佐沼地区交通安全協会会長の中田町小野寺敦郎さんが交通栄誉賞、緑十字勲章を受賞。配偶者の玉江さんに配偶者感謝状が授与されました。令和7年4月27日執行、登米市長選挙、登米市議会議員一般選挙、立候補予定者説明会を開催。4月20日告示、27日執行予定の市長選挙及び市議会議員一般選挙の立候補予定者を対象に説明会を開催します。3月21日金曜午後2時、場所、狭間公民館2階軽運動場、対象者、立候補予定者とその関係者、出席は1候補につき、候補者を含め2人以内、内容、 立候補届出の手続き、選挙運動の注意事項など、説明会当日に立候補届出用紙などをお渡しします。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局0220-22-2198。
環境事業所だより、市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。市では処理ができないゴミ、処理困難物について、クリーンセンターでは処理ができないゴミ、処理困難物は原則受け入れができません。処理困難物の例、ボーリングボール、鉄アレイ、バーベル、金庫、換気扇、給湯器、ハイタイヤ、ウス、漬物石、ホームタンク、システムキッチン、便器、ドラム缶、オイルヒーター、流し台、洗面化粧台、浴槽、廃油、農薬、劇薬など、過去に鉄製ハンマーなどの処理困難物が他のゴミと一緒に指定袋に入れて出されたり、正しく分別されないままクリーンセンターに直接持ち込まれたことで処理施設が故障した事例があります。施設が故障するとクリーンセンターの一時停止や多額の修繕費が必要になりますので、処理困難物は販売店や専門業者に処理を依頼してください。一部の金属は資源ゴミとして受け入れ可能な場合があります。判断に迷うときは事前に問い合わせください。問い合わせ、環境事業所廃棄物対策課、0220-58-2115、環境事業所クリーンセンター、0225-76-0102。
今月のホットライン、地域の安全のために、指導隊消防団が出初め式、市交通安全指導隊、明雄平隊長、市防犯指導隊菅原誠一隊長と市消防団浅井良樹団長による出初め式が開催されました。両指導隊の合同出初め式は1月11日トライデント中田アリーナ中田総合体育館で開かれ、隊員約100人が参加。犯罪や事故のない地域を目指して誓いを新たにしました。消防団出初め式は1月12日水の里ホール安倍美荘登米粛清劇場で開かれ、団員約600人が参加。5年ぶりとなる簡易行進や一斉放水訓練の披露、消防車両展示が実施され、多くの市民が観覧に訪れました。隊長と熊谷守弘市長らによる指導員の服装点検、規律の保持と士気の向上を図り、新年の活動に向けて結束を高める様子が写真に掲載されています。油絵楽しく描き出す絵画ワークショップ開催、登米文化振興財団主催絵画ワークショップ油彩編の開講式が1月11日水の里ホール安倍美荘登米祝祭劇場で開催されました。ワークショップには15人が参加、3人の講師の指導のもと、全6回の日程で油絵を完成させ、4月に開催予定の手作り美術展都展への出展を目指します。講師で都展実行委員長の亀井陽一さんは、絵画愛好者を増やす一助になればと毎年講座を開設。栗原市工藤稲子さんは、都展を見に来たことがきっかけで油絵を始めて3年目、 先生に教えていただける貴重な機会だと思い参加しましたと話していました。画材の種類や使い方などの基礎から油絵特有の手法やコツを教わりながら絵の完成を目指す様子の写真が掲載されています。年の初めを彩る作品、オリジナルポスター寄贈、波佐間町出身の書家デザイナーの日野薫さんが1月14日に市役所波佐間庁舎を訪れ、今年の干支を題材に自らデザインしたポスターを市へ寄贈しました。ポスターは焦げ茶色の背景に身の字が黄色で中央に大きく描かれ、青色で描かれた2025上部に配置。日野さんは漢字の身とひらがなの蛇で2匹の蛇が寄り添う姿にも見えるようにデザインした。見た人が元気になってくれたら嬉しいと作品について語りました。熊谷森弘市長は今年も寄贈をいただき感謝しています。このポスターを見ながら新たな一年を頑張っていきたいと話しました。熊谷市長とポスターを寄贈した日野さんの写真が掲載されてます。ポスターは市役所波佐間庁舎の入り口に掲示しています。御神家に平穏祈る、佐沼でどんと祭裸参り、富中央商工会青年部主催、佐沼どんと祭裸参りは1月14日佐沼人市八日町通りなどで開かれ、裸参りには商工会青年部のメンバーのほか市内の企業や団体などから112人が参加しました。裸参りの参加者は晒しや白装束を身にまとい、松明を手に出発。厳しい寒さの中、無病息災を祈りながら厳かにゆっくりと歩みを進めました。裸参りに初めて参加した ALT 外国語指導助手エミリー・キャメロン・シュックさんは、みんなと元気に過ごしながら様々なことに挑戦して思い出に残る一年にしたいですと願いを込めていました。松明の火から正月飾りやお守りなどに点火されると、来場者は御神火にあたりながら平穏な一年を祈っている写真が掲載されてます。登米市の未来を描く未来新聞コンクール表彰、第17回子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクール表彰式が1月19日森公民館で開かれました。コンクールは登米市の未来を支える子どもたちが普段の生活の中から地域の良さや問題点などを見つけ、未来のまちづくりに興味を深めてもらうことを目的に開催。市内小学校78作品の応募の中から8作品が入賞し、熊谷森弘市長から賞状と記念品が贈られました。最優秀賞には小学5年の部が西郷賞の絆のヘキサゴンチームの登米市の未来を守るんじゃ新聞、6年の部には加賀野賞のミーシャチームの登米市の農業に希望を、未来の農業が選ばれました。入賞した8チームが自由な発想と取材を通して作成した新聞の内容を発表している様子が紹介されています。入賞作品は市公式ホームページに掲載しています。ゼロカーボン目指す地球温暖化対策を考える、ゼロカーボンシティ登米シンポジウムは1月28日波佐間公民館で開かれ、
約100人が参加しました。シンポジウムは市民や事業者などが環境問題への関心を高め、学び考える機会として開催。東北大学名誉教授の長谷川浩一氏による基調講演、宮城県地球温暖化防止活動推進委員と県環境産業コーディネーターによる事例発表を通して、参加者は地球温暖化防止に向けた取り組みについて理解を深めました。豊間町金森久弘さんは、目標の実現には今回のような機会を捉え、一人一人が教養と理解を高めていくことが大切だと感じましたと話しました。講演後のフリートークセッションでは、参加者からの意見や質問に対して講師の皆さんが丁寧に回答している様子の写真が掲載されています。